Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad. The brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be. Vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー第20回目の放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回もハートが喜ぶ素敵な絵本を吉田恵美さんにセレクトいただきました。恵美さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ねピックアップされた絵本を、はい、私初めて拝見して。
あ、そうなんですね。
世界的に有名な、はい、有名な作品ですよね。
とっても有名な作品です。
おそらく、はい、あんまり絵本に興味がない方も、はい、この方の絵、
そうです ね、
表紙をこの表紙はご覧のどこかで、
はい、
ご
覧になるあるなっていう方が多い、ね、そんな感じでね、作品です。もうど真ん中の作品を、ね、持ってきました、ね、はい。
そしてこの絵本のキーワードを教えていただけますか。
は
い、
テーマは残された宝物。
あ、宝物、
宝物です。
ヒットする、
ね、そうですね、はいはい、きっと和音さんも好きだと思います。
わ、今から楽しみにしております。
はい、
ね、後ほどよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田和音がお送りするマジカルな30分。どうかリラックスしながらドリーミングストーリー感じてみてくださいね。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばたけたら。
今回お届けするブルーミングストーリーのテーマはなんと宝物。
宝物、宝物、
はい、ね、
そうです。
宝物をキーワードに恵美さん何かおしゃべりされたいことありますか。
宝物、そうですね、今日お届けする宝物は、はい、目に見えないもの、
大好き
っていうワードが、はい、なので何かこう物として 宝物があるというものではなくて、
ええ、
目に見えないからこそなくならない、
なくならない
っていうのが宝物のキーワードになっていますので、私も自分の宝物とすれば、
はい、
人からもらった愛情であったり、ね、思い出であったり、
愛は見えません。
そうですよね、そういうものが宝物、いつかね、物、形のあるものは壊れてしまうことが多いですけども、はい、
ね、
形のないものは壊れていかないし、なくならない
永遠です
っていうことが今日のテーマなので、ワンさんは宝物といえば、
宝物といえば、はい、本当そうですよね、
はい、
物質的なものではなくて、
はい、
おっしゃるように目に見えないもの、
はい、
あとは私は人とのご縁、
あ、それも、ね、
それもお金で買えないもんだって。
そうですねとても素敵な宝物です ね、
エビさんとでもそうでしょ、
ね、そうですね、本当に私こそ宝物に思っています、
ね、だってこの番組 の、 その、はい、ラジオの音源だって、
はい、
私たちが死んだ後も、変な話、死んだ亡くなった後もこの音源は、はい、半永久的。
そうです ね、 ね、本当です ね、
ね、
でも声が聞けたらきっとね、嬉しいんじゃないかなって。今ねもう、はい、会えなくなった人でも、
うん、
声をちゃんと残しておいたらよかったなって私も思うので、私の声がもし残って、まあ、聞いてくれるかどうか分かりませんけどね、
はい、
ただでもね聞けたらいいなと思ってもらえたらいいなと思います ね、
ね、そうですよね、
はい、
皆さんにとっての宝物って何かな、
ね、どんなものが宝物でしょうね。
うん、物質的なものを追っかけている時も確かにありましたよ、はい、若い頃なんてね。
そうです、
方たちあるもの、
物欲今もいっぱいありますけどね、はい、もちろん、はい、
その目に見えないものの宝物って、
はい、
満たされ方が違うような気がするの、
はあ、いいですね、だんだん大人になって分かってきましたね、
はい、ね、そうですね、
はい、
今回のじゃあ、
はい、
朗読は、
はい
ね、
はい、タイトル
あり
ますね、
はい、
忘れられない贈り物、
うん、花熊さんの、
そうなんです、うん、なんかねこの絵本の紹介をしているものを読みますと、うん、穴熊っていうのは主人公が穴熊なんですけども、
はい、
イギリスではとても馴染みの深い動物の一つであるということ。穴熊
ですか？
そうなんですって、うん、日本ではあまり穴熊
って、あまりねメジャーじゃない、
そうですよね、お話に出てくることもないですし、うん、穴熊って言ったら動物園にいるのかなぐらいの、
ね、ですね、
知識しかないんですけども、うん、イギリスでは最も馴染みの深い動物の一つである、
身近なんですね、
ということらしいので、はい、なので穴熊さんに対する親しみもたくさんお持ちなんでしょうね、
うん、
イギリスの方は、
ね、
そうですね、まあ、うん、日本で言えばお猿さんとか、お猿さんはねずっと、うん、昔から出てきますよね、
アイアイとか歌にもなってる
し、そうですよね、うん、そんなものでしょうか ね、 ね、日本の、
お国柄ですね、
そうですね、クマさんなんかもよく出てきますけども、うん、月のワグマみたいな形の、うん、この体の大きくて気は優しいっていうようなイメージが、うん、日本では親しみのある動物ですけどね、穴熊、っていうのがどんな形をしているのかなっていうのもちょっとまだあんまりわかんない方が多いかもしれませんね、
うんうん、
はい、でもこのアナグマが主人公です、
はい、ね、
はい、
多分この絵は皆さん画像でね、
はい、
アップすると思うんですけど、
はいはい、
見たことあるなっていう、
そうですね、
おっしゃるかもしれない
でしょ、水彩画ですね、水彩とペンで描かれるイラストが温かい、
うん、
スーザン・バーレイのデビュー作です、うん、
これデビュー作、
そうなんです、このデビュー作がこんなに有名になってしまって、スーザン・バーレイさんもびっくりしてらっしゃるじゃないかなと思うんですが、絵本作家さんです、そうですね、絵もお話もスーザン・バーレイさんが描いていらっしゃる、才能のある方ですよね、
そうですね、
でどちらかというとお子さん向けではなく大人向けかなって、深いテーマですもんね、
そうです ね、
ね、
深いテーマですよね、
はい、なのでね、まあ、内容についてはまたね、はい、私が読んでから、はい、皆さんと一緒に考えていきたいなと思います、
はい
はい、
それではお楽しみいただきますね、
はいはい、
本日のブルーミングストーリー、
はい、
忘れられない贈り物を吉田恵美さんに朗読いただきます、
はい、
お願いいたします、
よろしくお願いします、忘れられない贈り物、スーザン・バーレイ作
絵、小川ひとみ役。アナグマは賢くていつもみんなに頼りにとされています。困っている友達は誰でもきっと助けてあげるのです。それに大変年をとっていて、知らないことはないというぐらい物知りでした。アナグマは自分の年だと死ぬのがそう遠くないことも知っていました。アナグマは死ぬことを恐れてはいません。死んで体がなくなっても心は残ることを知っていたからです。だから前のように体が言うことを聞かなくなってもくよくよしたりしませんでした。ただ後に残していく友達のことが気がかりで、自分がいつか長いトンネルの向こうに行ってしまってもあまり悲しまないようにと言っていました。ある日のこと、アナグマはモグラとカエルのかけっこを見に丘に登りました。その日は特に年を取ったような気がしました。あと一度だけでもみんなと一緒に走れたらなと思いましたが、アナグマの足ではもう無理なことです。それでも友達の楽しそうな様子を眺めているうちに、自分も幸せな気持ちになりました。夜になってアナグマは家に帰ってきました。月にお休みを言ってカーテンを閉めました。それから地下の部屋にゆっくり降りていきました。そこでは暖炉が燃えています。夕ご飯を終えて机に向かい、手紙を書きました。ユリースを暖炉のそばに引き寄せて静かに揺らしているうちに、アナグマはぐっすり寝入ってしまいました。そして不思議な、でも素晴らしい夢を見たのです。驚いたことに、アナグマは走っているのです。目の前にはどこまでも続く長いトンネル。足はしっかりとして力強く、もう杖もいりません。体は素早く動くし、トンネルを行けば行くほどどんどん速く走れます。とうとうふっと地面から浮き上がったような気がしました。まるで体がなくなったようなのです。アナグマはすっかり自由になったと感じました。次の日の朝、アナグマの友達はみんな心配して集まりました。アナグマがいつものようにおはようを言いに来てくれないからです。キツネが悲しい知らせを伝えました。アナグマが死んでしまったのです。 そしてアナグマの手紙をみんなに読んでくれました。長いトンネルの向こうに行くよ。さようなら、アナグマより。森のみんなはアナグマをとても愛していましたから、悲しまないものはいませんでした。中でもモグラはやりきれないほど悲しくなりました。ベッドの中でモグラはアナグマのことばかり考えていました。涙は後から後から頬を伝い、毛布をぐっしょり濡らします。その夜、雪が降りました。冬が始まるのです。これからの寒い季節、みんなを暖かく守ってくれる家の上にも雪は降り積もりました。雪は地上をすっかり覆いましたけれども、心の中の悲しみを覆い隠してはくれません。アナグマはいつでもそばにいてくれたのに、みんなは今どうしていいか途方に暮れていたのです。アナグマは悲しまないようにと言っていましたが、それはとても難しいことでした。春が来て外に出られるようになると、みんな互いに行き来してはアナグマの思い出を語り合いました。モグラはハサミを使うのが上手です。一枚の紙から手をつないだモグラを切り抜くことができます。切り抜き方はアナグマが教えてくれたものでした。はじめのうちはなかなか紙のモグラがつながらず、バラバラになってしまいました。でもしまいにはしっかり手をつないだモグラの鎖を切り抜くことができたのです。その時の嬉しさは今でも忘れられない思い出です。カエルはスケートが得意です。スケートを初めてアナグマに習った時のことを話しました。アナグマはカエルが一人で立派に滑れるようになるまで、ずっと優しくそばについていてくれたのです。キツネは子供の頃アナグマに教えてもらうまでネクタイが結べなかったことを思い出しました。キツネは今どんな結び方だってできますし、自分で考えた結び方もあるんです。そしていつもとても素敵にネクタイを結んでいます。ウサギの奥さんの料理上手は村中に知れ渡っていました。でも最初に料理を教えてくれたのはアナグマでした。ずっと前、アナグマはウサギに生姜パンの焼き方を教えてくれたのです。ウサギの奥さんは初めて料理を教えてもらった時のことを思い出すと、今でも焼きたての生姜パンの香りが漂ってくるようだと言いました。 みんな誰にも何かしらアナグマの思い出がありました。アナグマは一人一人に別れた後でも宝物となるような知恵や工夫を残してくれたのです。みんなはそれで互いに助け合うこともできました。最後の雪が消えた頃、アナグマが残してくれたものの豊かさで、みんなの悲しみも消えていました。アナグマの話が出るたびに、誰かがいつも楽しい思い出を話すことができるようになったのです。ある暖かい春の日に、モグラはいつかカエルとかけっこをした丘に登りました。モグラはアナグマが残してくれた贈り物のお礼が言いたくなりました。ありがとう、アナグマさん。モグラはなんだかそばでアナグマが聞いてくれているような気がしました。そうですね、きっとアナグマに聞こえたに違いありませんよね。
With all as FM gig, someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Forgettable gift, 吉田恵美さんの朗読をお届けしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
アナグマさんは。みんなのメンターやったんやね。
そうですね、メンターって言うんですね。
長老のような、
あ、そう、
心の拠り所、
ね、そうですよね。知恵もね、たくさん持っていらっしゃるし、うもう一人ずつにいろんなことを教えて、
ギフトをね、
そうですよね。
それこそ残された宝物でございます。
そうですね。でもね、そんな人になりたいなって、
うん、
思いましたね。
慣れてる恵美さんも
何も知りませんからね、今の時点ではね。
だからもうそのね、肉では離れちゃったけども、はい、みんなそれぞれの中に経験として、
はいはい、
ね、もう映像ごと多分残ってるはずよ、一緒に共有した時間。
そうですよね、
なくならないですよ。
本当にもう大切な宝物を一人ずつの心の中に、そしてね、アナグマのことを語って、
うん、
それが楽しい時間に、
そうなんですよ、
こんなことしてくれたねとか、こんなことを教えてくれたねって、ね、そういうふうに語り合いながら思い出を共有する、一層ね、仲良くなっていくエッセンスもアナグマが残してくれたということですからね。
だから常に共に入れる感覚を思い出すことによって、
いい素敵なメッセージですね。
あれ最近 ね、はい、あの身近な方のお母様が亡くなられて、
はい、
まあ、おばさんのお母さんが亡くなられてね、 まあ、めったに会わないけれど、はい、息子たちがちっちゃい頃に、はい、そこのご自宅に花火が見れたんですよ、淀川の大きな花火の近くのマンションにあったので、はい、遊びに伺った時に、はい、そのお母様はもう20年ぐらい前よ、お母様がいらっしゃって、はい、いつもその優しい笑顔で迎えてくださってたんですよ、はい、だからその他界されたという、ね、ご連絡をいただいた時に、はい、もうその映像が未だに
花火の
笑顔が、はい、そう、そのお母様の、ね、方とそのだからもう共にある感じ、あ、思い出してくれるの、
身近に今もそばに、もう共通
する本当にそれは忘れられないひとときの贈り物だったし、
そうですね、
未だに残された宝物として私のハートにいるんです。
そうですね、だからね、うん、体はなくなっても心は残るんだよっていうことを教えてくれる素敵な絵本ですね。
ご縁に感謝が湧いてきま す, す、ね、はい、っていう感じですよね、
はい
はい、皆さん受け取っていただけましたでしょうか。はい、第20回目の放送は吉田恵美さんに忘れられない贈り物を朗読いただきました。ブルーミングストーリーの世界をご一緒いただき
ありがとうございました。
太陽は消えてそれでも月が輝きるし、全ての幸せを。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー。この番組は毎週土曜日午前0時から FM ギグ B チャンネル、午後4時からは A チャンネルでオンエアされています。放送を聞き逃された方もと ご安心ください。この番組のツイッターもございます。そちらから音源集お届けしております。お好きな時にお楽しみくださいね。由美さん、今日も素敵なスタイル、はい、
ありがとうございました。この、ね、作品の紹介をしてらっしゃるライターさんが書かれた文章なんですけども、はい、身近な人を失った悲しみをどう乗り越えていくかということをテーマにした絵本で、すでに死を理解する大人にも静かで深い感動をもたらす親しい人とのお別れを経験した方に心を込めて送りたくなる本ですって書いてらっしゃるんですけども、もうでもね、この本を読んで自分で自分の心を癒す、ね、そういうことができる素晴らしい作品ですよね。
そしてこの朗読も素晴らしい、
はい、もう本当にすいません、
自分で自分を癒せる番組、は
い、そうですね、でも聞いていただいた方に多分この作品ももちろん絵も素晴らしいんですけども、耳だけでも十分に、はいはい、ヒーリング、
ヒーリングです、ね、
癒すことができるもの、ね、作品だと思います。
そうですね、
はい、
もうこのラジオ音源をいつでも聞いてください皆さん。
そうです ね、寝る前にちょっと聞きたいなっていう方もいらっしゃると思いますしね、
でも、は
い、
亡くなられた方とはもう永遠に一緒なんです。本当は
そうですよね、
共にあります。
本当にそれを教えてくれる、うん、確かなものとして教えてくれる、
ね、悲しみがあったとしても、ね、はい、そういうことですね、
はい、
素敵なストーリーでした、はい。この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田和音がお送りしました。次回もご一緒に言葉の宝箱をワクワクしながら覗いてみませんか。
ブルーミングストーリー。I don't care if they call us crazy.